10ページから11ページ。目次7、常任委員会の主な審査。総務常任委員会、付託案件9件。イラストがあります。マイナンバーカードのイラスト。イラスト終わり。外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書提出に関する陳情。陳情第48号。現在の日本は外国人が無条件で土地取引できる国であるが、外国人が日本の土地を購入することには、固定資産税の徴収が難しくなる可能性や、安全保障上のリスクなどがあることから、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を国に求める意見書を提出するよう陳情する。審査で出た意見。固定資産税の徴収が難しくなることなどの懸念事項が示されているが、実態は明確に分かっていないと認識しており、日本人、外国人という属性で規制を設けることは適切ではないと考えることから、本陳情は不採択としたい。結果、採択。すべての公務員任用に国籍条項を定める法律の制定を求める意見書提出に関する陳情。陳情第49号。現在、公務員の任用において、国籍条項撤廃の動きが広がっているが、外国籍の人が公務員になることは、安全保障上の理由から非常に危険であるため、すべての公務員の任用に国籍条項を定める法律の制定を国に求める意見書を提出するよう陳情する。審査で出た意見。市の現行制度では、公権力の行使や意思形成に関わる職には、すでに国籍条項が適用されており、安全保障上必要な範囲は確保されている。専門性を生かした人材活用は、行政運営にとって重要であり、一律に国籍条項を拡大することは、現状では合理性が認められないことから、この陳情は不採択としたい。結果、不採択。宇都宮市個人番号の利用等に関する条例の一部改正。議案第117号。地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住等会社宛名番号に関する事務について、個人番号を利用する事務への追加などをするもの。審査で出た意見。マイナンバーカードのシステムは、個人情報が流出する懸念を払拭できない状況に未だにあり、利用を広げていくことに反対であることから、この議案には反対である。結果、可決。厚生常任委員会、付託案件、31件。イラストがあります。家族みんなが笑顔で並んでいる様子。イラスト終わり。介護報酬及び、障害福祉サービス等報酬の臨時改定に向けて、国への意見書提出を求める陳情。陳情第53号。7年度に給与改定、ベースアップを実施した介護・障害福祉の事業者は一部にとどまり、このままでは事業所の運営もできなくなってしまう。ついては、7年度補正予算で介護報酬、障害福祉サービス等報酬を臨時改定し、事業所が7年度のベースアップ原資を確保できるよう措置することなど、3項目について陳情する。審査で出た意見。介護及び障害福祉サービスに従事する労働者の人権保障、並びに事業所での人材確保にあたっては、報酬の臨時改定が必要であると考えることから、この陳情は採択したい。各施設は報酬の基本分を人件費、事業費などに充てることにより工夫しながら運営しており、人件費相当分を明らかにし、人件費以外へ流用できないよう使途制限を設けると、運営の工夫の余地を損ねてしまうことから、この陳情は不採択としたい。結果、不採択。子ども教育常任委員会、 付託案件11件。イラストがあります。笑顔で遊んでいる子供たちと両親の様子。イラスト終わり。宇都宮市保育所条例の一部改正。議案第122号。東浦保育園を民間に移管することに伴い、公立の同保育園を廃止するもの。審査で出た意見。保育園は民間委託ではなく、公立の保育園が一定程度あることが非常に重要であり、この議案には反対である。結果、可決。保育等の公定価格の見直しに向けて、国への意見書提出を求める陳情。陳情第54号。7年度に給与改定、ベースアップを実施した事業所も、子ども家庭庁が想定している額には及ばず、その要因は人件費分として引き上げられた公定価格に使途制限がないことにある。ついては公定価格の基本分に含まれる人件費相当分、非常勤単価分を含むを明確化し、人件費以外へ流用できないよう使途制限を設けることなど2項目について陳情する。審査で出た意見。保育人材の賃金水準は全産業平均と比べても低く、格差を是正すべき。公定価格における人件費部分の明確化や引上げ分の適切な反映は、制度の透明性の向上と現場負担の軽減につながるため採択としたい。公定価格により運営費が算定されており、使途制限をかけると各園の運営工夫の余地を損ねる。また、公定価格は人事院勧告を受けて適切に単価改定が行われていると考えるため、不採択としたい。ただし、保育従事者の適正な給与の引き上げによる処遇改善と地域経済の底上げを実現するため、保育などの公定価格の時期改定を待たず、物価上昇に応じた財政支援をするよう要望する意見書を提出したい。結果、不採択。7年度一般会計補正予算第4号、議案第179号。国の物価高対策として子育て世帯を支援する観点から、18歳以下の子どもがいる児童手当支給対象世帯などに対し、子ども1人当たり2万円を支給するもの。結果、可決。環境経済常任委員会、付託案件16件。イラストがあります。モニターのイラスト。イラスト終わり。オリオンスクエアでの行政情報の放映手法についての陳情。陳情第46号。普段オリオンスクエアでイベントがないときに、大型映像装置で市の業務の周知やゴミのポイ捨ての注意喚起などを行っているが、この情報提供の方法は効果的であるか疑問であるため、大型映像装置の代わりに転倒防止の台などをつけ、周りをカラーコーンとコーンバーで囲んだディスプレイ2台をオリオン通りに面したところに設置し、1台は行政情報の周知、もう1台はゴミのポイ捨てなどの注意喚起を行うようにしてほしい。審査で出た意見。オリオンスクエアの大型映像装置については、イベント開催時における効果的な演出装置として、オリオン市民広場の魅力向上や、中心市街地のにぎわいの創出に寄与するものであり、情報提供はあくまで二次的な機能で、放映そのものを目的として設置されているものではないと考える。また、オリオン通り側への新たなディスプレイ装置設置については、通行者の安全管理の観点から困難であると考えることから、本陳情は不採択としたい。結果、不採択。宇都宮市営駐車場条例の一部改正。議案第123号。相生駐車場の利用者数の減少及び施設の老朽化を踏まえ、当該施設を廃止するもの。結果、可決。建設常任委員会、付託案件、19件。イラストがあります。ライトラインのイラスト。イラスト終わり。 機動整備事業の実施議案第174号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、6年6月に策定した芳賀・宇都宮地域公共交通計画に定めた機動運送高度化事業として機動整備事業を実施するもの。審査で出た意見、LRT の駅西側延伸にかかる計画について、費用対効果の根拠が不十分であり、路線バスと LRT をつなぐ結節点となるターミナルの具体的な計画や費用が未だに示されていないことなどから、この議案には反対である。結果、可決。次世代型路面電車、LRT、西側延伸の機動運送高度化実施計画申請のこの時期、費用対効果、費用便益化の再調査と現在の路線バスと LRT の利便性の比較調査、およびドライバー不足対応等の自動運転バスの実証実験の早期実施を求める陳情。陳情第51号。機動運送高度化実施計画の費用便益費は、乗り換えのロスタイム等をどのように便益費に反映させて試算したのかわからない。ついては、LRT の導入により発生するマイナスデータの数字を費用便益費の試算に取り入れることなど、4項目について陳情する。審査で出た意見、 LRT 導入により車線が減少することで移動に時間がかなりかかることも考慮し、これらを含めて費用便益を試算するべきである。計画を申請する現段階において、もう一度路線バスと LRT を比較し、本当に速達性が確保されるか再調査すべきであることなどから、この陳情は採択したい。LRT の導入による費用便益は、負の便益も含めた中での総所要時間の比較により算出している。また、路線バスとの比較、検討も、国、県、市、有識者等による委員会で、輸送力、定時性、環境負荷等を評価した上で、LRT が最適と判断されているなど、陳情事項のような調査、検討は、すでに実施されていることから、この陳情は不採択としたい。結果、不採択。